鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。新年明けましておめでとうございます。今日は1月9日、少し遅くなりましたが、本年も鳥飼美樹のとっておきシネマをどうぞよろしくお願いいたします。三田のお正月、雪もちらつきましたが比較的穏やかでしたよね。私は今年はね、近所の神社への初詣の時間を少し早くしたのが功を奏しまして、わずか5分ほどで参拝を終えることができました。いつもはね、元日の10時過ぎに出かけて、参拝するんですけれどもね、もうたくさんの人出で、だいたいね、参拝して並んで参拝して、そしておみくじ買って甘酒いただいてってね、それで30分から1時間ぐらいはいつもねかかっていたような気がしますが、今年は朝7時に家を出発しまして出かけました。すると人出はちらほらで、全く並ぶことなく、本当に正解な、判断でございました。ところがおみくじ、これまで見たことのない運勢が出ましてね、びっくりしました。小末吉というんですよね。これほぼ今日なんですよね。私ね、自慢じゃないですけど、吉か大吉しか引いたことがないので、吉か大吉、もう3年連続大吉だったんですよね。ちょっとショックでしたね。あら、去年もそんなにいい年じゃなかったのに、今年はもっと悪いのかと思うと、恐怖ですけれども、まあこれからね、上がるしかないかと思っておりまして、でも来年今日だったらどうしようなんて思ってもいますけれどもね、まあゲセラセラですよね、なんとかなるかみたいな感じで、まあ過ごそうかなと思っておりますが、さて皆さんのね、お正月どんなお正月でしたか。良いお正月であることを願っておりますけれどもね。さて、2026年最初のとっておきの一本ご紹介したいと思います。本日1月9日公開の作品です。トルコのイスタンブールを舞台に紡がれる物語、クロッシング、心の交差点というね作品です。まあ、言葉も世代も文化的背景も異なる人々が、時にすれ違いながら互いを分かり合おうと寄り添う姿を静かに温かく描き出した作品。出会いと別れが交錯するイスタンブールで、登場人物たちはそれぞれの痛みを抱えながら未来へと一歩ずつ進んでいくというね、そんな物語です。さて、どんなお話かと言いますと、ジョージアのバトゥーミという海辺の町がまず出てきます。波打ち際に立つ小さな家には夫婦が住んでいまして、夫の弟アーチという、ね、青年も同居しています。抑圧的な兄との生活から抜け出したいと思っているそのアチの前に、中年女性が現れます。波打つ海の音に力強い足音を重ねて響かせ、颯爽と歩くその女性、リア。彼女はね、元教師なんですけれども、行方をくらませた姪のテクラを探しに、このバトゥーミへとやってきたんですね。で、このテクラを連れ戻すことが、亡くなったばかりのテクラの母親、そしてリアの姉との約束だったんですね。お姉ちゃん、姪のテクラを必ず連れ戻すからねっていうのがね、まあ約束だったんです。でもそのお姉ちゃんは亡くなってしまったんですが、まあ、その行方のわからないテクラはトランスジェンダー女性で、今はトルコイスタンブールへと渡ったというね、そんな話を聞きます。このリアの事情を知ったアチは、まあ、テクラの住所を知っている、聞いていたと。で、トルコ語も話せるし英語も話せるから、まあ一緒にイスタンブールまで行きたいと通訳兼ガイドを申し出るんですね。まあ実は兄夫婦との生活を捨ててイスタンブールで働いて、まあ自立したいというのがそのアチの思惑だったわけです。リアはアチを疑いながらも、その必死の懇願を受け入れて、まあ、しぶしぶ旅に同行させます。 で、ここで地理関係なんですけれども、ジョージアという国は黒海と、黒い海と書く黒海ですよね。で、カスピ海という、まあ、湖、大きな海のような湖が2つあるんですけれども、その間に位置していまして、以前はグルジアという国だったんですね。それがまあ今はジョージアという国名になっています。ヨーロッパとアジアの境にあって、まあ、いつもね、東ヨーロッパと西アジア、いずれかに、区分される、どちらともないようなんですよね。これが決定っていうではなくって、東ヨーロッパかな、西アジアかなという位置にあります。で、まあ、北はロシアに接していて、南東はアゼルバイジャン、南はアルメニアとトルコに接しています。そして西部は黒海に面しているということで、舞台となった、最初の舞台となったバトゥーミという町は、ジョージアの南西部にあって黒海に面しています。で、トルコとの国境には本当にすぐなんですよ。またいだらすぐみたいな感じなんですけれども、ディアとアチはバトゥーミからトルコに入って、黒海沿いを西の端のイスタンブールまでバスとフェリーで向かいます。そしてこの2人の行動と並行して、トランスジェンダー弁護士エブリムの行動も同時に描かれていきます。彼女はトランスジェンダーの権利を中心に活動する NGO ピンクライフという、ね、組織で弁護士として働いていて、まあ、リアたちと同じフェリーに乗ってイスタンブールに向かっていました。まあ、最初はね、このエブリムがテクラじゃないかなと勘ぐったんですけれども、ちょっとね、私がドラマチックに考えすぎたせいかもしれません。そうではなくて、まあ、そう簡単に解決する話ではないのがとってもリアルだなと思いました。まだこのフェリーの段階では、エブリムと、そして、リアとアチは接触しないんですよね。並行して、この2組の旅が描かれるわけです。私、とりかえ個人的にね、この映画にとても惹かれました。まあ、理由としてはですね、まずは主人公のリアがとても颯爽としていて、貫禄があって存在感がすごいんですよね。まあ、ずっと仏頂面なんですよ。媚びのない表情というと、まあ、いい表現ですけれども、仏頂面、まあ、教師としてのね、威厳もあったんでしょう。でも、まあ、厳しい人生を生きてきたのだなという、そんな感じが伝わります。でも旅の途中、口紅をこってり塗り直すシーンがあったり、お酒を飲んで踊るシーンがあったり、ラストには笑顔も見せてくれます。もうそのね、優しい笑顔、ちょっと胸がいっぱいになりますね、ずっと見ていると。そしてリアとアチの旅に同行しているようなカメラワーク、これも魅力です。とてもドキュメンタリー風で、イスタンブールの名所や裏通り、夜の街のにぎわいなどがね、描かれるんですが、自分も一緒にね、旅をしているような、そんな気持ちになります。そしてジョージアやトルコなどのほとんど知らない国の文化や人々の暮らし、そして LGBTQ の人たちの置かれている立場などがとても興味深いんですね。かといって声高にトランスジェンダーの権利を訴えるものではないというのがね、とても心に染みてきます。で、登場人物たちはそれぞれの異なる形で社会から阻害されているんですが、徐々にね、居場所を見出します。リアは姪のテクラを探すことで、少しずつ新しい視点、新しい視野を、そして、新しい人生を手に入れるんですね。これは姪のテクラからの素晴らしい贈り物とも言える、そんな物語になっています。余談ですが、イスタンブールという町、やたら野良猫がいるんですよね。まあ、日本では地域猫というんでしょうか。特に可愛がられているわけでもなく、かといって虐待や排除されているわけでもなく、共に生きている、共に町を共有している、そんな感じです。そんな猫たちがね、エキストラみたいな感じでね、たくさん登場してきます。クロッシング心の交差点、本日1月9日から公開となっております。監督脚本はレヴァン・アキンというね、スウェーデン生まれの、そしてジョージアにルーツを持つ監督です。 出演はリア役にムジア・アラブリ、アチ役にルーカス・カンカバー、そしてエブリムにデニズ・ルーマンリというね、俳優さんがキャスティングされておりまして、このエブリム役のデニス・ルーマンリという方は、40代の俳優さんなんですが、この作品でデビューということでね、自らも、トランスジェンダーの方です。興味のある方、ぜひね、劇場でご覧いただきたいと思います。今週の鳥飼美樹のとっておきシネマ、クロッシング心の交差点という作品をご紹介しました。ではまた来週。